作品作りで常に細見さんが心がけていることって何でしょう？
僕の場合は他の人と違って線が多いと版画とは対照的にほとんどが面で作られて色が重なってきますので、非常に手間もかかるんですが、最初からこう計算して削っていくんじゃなくて、部分的に重ね合わせながらその都度絵を仕上げて版を作ることになります。ですから、他の人はあまりやらない方法だと思うんですけれどもね、どうしてもこう色の重なりの面白さに惹かれるというんでしょうかね、そういう表現を続けているわけですけどもね、木版画で作品作るというのはスケッチしたものを板の大きさだとか、絵の大きさに合わせて版木を決めたりですね、それから反転していよいよ彫っていく、どう色を組み合わせるかだとか考えたりしますけど、そういう楽しさもあるんですけども、実際に下絵をこう板に写して彫刻刀で削り始めるとき、その彫刻刀で削る音っていうのは非常に心にこう柔らかく響いてくるんですよね。でその木を削る音っていうのを聞くと、なんか気持ちが落ち着くというか、なんとも言えないなんかこうね、いい感じの時だと思いますね、仕事をしていて、
木版画の面白さって、
これは最初の構想から実際に版木に移し替えて彫り始めるわけですよね、そうすると、どの部分にどんな色が必要だろうかだとか、あるいはどんな色の板が必要かっていうことをこう考えながら、版木を大体10枚程度で仕上げようなんて思うわけですけども、実際にはそれを彫りながら、いやここの重なりにはもっと別な色を下にすっといたらどうだろうかなんて思い出すとですね、結局実際に出来上がったものは最初のスケッチや下絵とはまるっきり変わっていくっていうか、1枚ごと、次の段階の版に移し替える絵を作るもんですからね、こうすり上げてる段階で思わないような表現になったりとか、色の重なりによった面白さっていうんでしょうかね、それが偶然できることもあるんですけども、そういうことはやっぱりやっていて面白いなと思うことだと思いますね、水の流れの時だとか、あるいは山肌だとかですね。
細見さんにとっての今、この作品作りって何ですか？
退職してからずっとですけども、最近特に朝ごはんを食べた後、自分の仕事部屋に入って木を削ったり下絵を描いたりして過ごしますね、お昼のご飯ができたよなんて声かかると早速もお昼を食べて、その後また夕方までなんていう、なんか部屋に閉じこもりながらでも木を削ったりすることが毎日決まってできるということにありがたさを感じてますね、こういったことができるということが、そしてそういう時間が経つと一つの何か形として残るものが手元にあるというね、でそれを吸ってみたり、あるいは額に入れてみたりという面白さだとかが、そういう喜びもあって作ってるのかもしれないと思いますね。
数えきれないほどの作品作られてると思うんですけど、これからなんか挑戦したいものってありますか？
だんだんと大きなものから小さいもので、しかも色の重なりだとかこう色数が多く、そして出来上がりがどちらかというと説明的でなくて、ある意味では部分的に見ると抽象的な感じもするんですけどもね、そういう、色が重なることによってちょっと離れてみると、あこの感じかなっていうような山だとかね、そういった水辺だとかというものをね、やっぱり表現してみたいなと思いますね。
わかりました、実は四別羊羹、かの有名な四別羊羹の包装紙にも、使われてるんですよね、長い間ね。
もう版画を始めて今はもう手元に残ってないんですが、そのまま包装紙にして使っていただいたんですよ。実はそれが長い間そのまま使ってたもんですからね、もう取り替えましょうと言ったんですけどもね、イメージとして包装紙を見ると四別羊羹っていう、包装紙の価値よりは中身の方が、その包装紙を見ることによって四別羊羹の味ということをみんながね、なんかこう楽しんでいるようで、ですからなかなか取り替えられないんだって言って今もそのもう何十年か経つんですが、そのままになって使っていただいて、本当にもう ね、幸せもんだと思ってますね、
でその他ですね、あの中標津とか標津方面いろんなお店とか牧場とかに行くと、細見さんの作品がね、ポッとこう、あの自然に飾られているところがたくさんあるので、もしかすると知らずに細見さんの作品をご覧になっている方たくさんいらっしゃると思うんですよ。
と思います。